第4章、課長の処世術、ルール62、部長 A、課長同士もっと牽制し合って仕事しろよ。喧嘩するぐらいでちょうどいいんだ。課長 B、そうとは限らないと思うんですが。私のいた会社には一つの部署に課長が2人から6人いました。上司である部長の1人は、私たち課長に、課同士の利害は異なるはずだし、健全な会社運営のためにも、課長同士は切磋琢磨して、時には互いの利害を主張し合い、それが健全な牽制機能になるんだ。最終的にはトップや俺らが取りまとめて、きちんと落としどころを見つけてやるから、と、時々葉っぱをかけていました。責任感のある上司でしたし、信頼のできる発言だったと思います。ただし、問題が一つありました。会議の席上でなく、日常業務においてこそ、牽制し合え、とのお達しだったので、それを真に受けてしまい、私に対してやたらと喧嘩腰になる少々単純な、高野課長がいたんです。B 課長、お宅の部下はどうなってるんだ？こんなことしてもらっては困るな。もっとちゃんと教育しておけよ。と、私の課の業務上のミスや不備が何か見つかると、いつもフロアに怒鳴り込んできました。もちろん、高野に遠慮して何にも言えずに、それが原因で業務に支障を来すのは問題ですが、かといって本当に大声を出し合って争うのも愚の骨頂です。私の経験では課長同士が牽制機能を意識し、あえて争うように心がける必要は全くないと思います。なぜかといえば、そんなことしなくても、組織の構造上、課同士は利害が衝突することが多く、必然的に争わざるを得ない性質だからです。営業と経理、貸付と回収、課長同士だけでなく、部下同士の衝突もあります。したがって、課長同士は日常的に一枚岩で連携していた方がいいと思います。折に触れ、社内で課長会議を開くのはもちろんのこと、課長だけで飲みに行って常に関係を密にしておくくらいでちょうどいいでしょう。課長になると、それまでの平社員時代と異なり、わからないことがあっても、聞く相手、教えてくれる相手は急激に少なくなります。当然、業務はマニュアルを見れば答えが書いてあるようなものではありません。こんな時に頼りになるのが、先輩課長、同僚課長の存在です。同じ責任ある立場に置かれた彼らは、きっとあなたの苦労や問題に最適なアドバイスをくれるはずです。もちろん、他課長の問題に対して答えを投げかけられるのも課長であるあなたの役割のはずです。